レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。8月5日配信、シャープ166です。
はい、
8月になりましたよ。
なりました。
今まではね、うわーもう5月だよとか、もう6月半分だよ、7月みたいなこと言ってましたけど、8月になったらね、みたいな
段階の問題ってこと？
もうそこまで行っちゃったら、あ、そうそうですかみたいな
そういう捉え方、
諦めがつくというかね、もう好きなようにどうぞしてくださいみたいな感じになりますよ。
それは何、また師走あたりで焦ってくるってわけ？
どう、師走焦ってたっけ？
もうそのモードでずっと行くの、この先一生？
一生一生はちょっと保証できないな。
1年の流れってこと？つまり
そうそう、段階がある。あ、なるほどね。多分師走あたりになるともうちょい浮き足立つんじゃない、なんかうわーみたいな、
じゃあイベントがないってこと？
イベントがないというか、その暦のその12ヶ月というものの捉え方でちょうど、
中だるみの時期ってこと？
そうそうそうそう、あ、そうですかみたいな、もうへえ、いいんじゃないですかみたいな。多分10月ぐらい、10月になってちょっと慌て出す、
あ、そう、
あれ終わっちゃうみたいな感じになってくるような気がしますね。
そうですか、実際7月はどうだったんですか？
7月もちょっと、もう、まあ、もう、みたいな感じだね半分超えちゃったらね、まあ受け入れ始めるみたいなね。
あ、そう、
あ、1年が終わるんですねみたいな感じになるかね。
そうか、
いや暑いですね。しかし
そうですね、酷暑が続いておりますけれども、
もうさ、暑すぎてさ、夏感がなくない？
いやー、久々の夏感来てるけどね。
あ、そう、
久々来てるよ、夏感。
暑すぎてさ、夏とかそういう次元じゃなくなってるけど、僕もう、
あ、そう、
暑っていうので、暑、暑みたいな夏とかじゃないの、もう暑なのよね。
季節じゃないってい
う。そうそうそう、季節感、
あ、
そう、だって知ってる夏の暑さともう違っちゃってんだもん、
でもセミが鳴いてるしさ、
泣けばいいじゃんみたいなもう全然なんか泣こうがわめこうが、あ、そうですかみたいな、暑すぎませんかみたいな感じですよ。
辛いからね、まあ確かにね。
そうそう、夏、どの辺で夏感じてますか？
いや、もう結構日々感じてますけれども。
日々感じる？
朝の空気とか、セミが鳴いてる感じとか。
あ、そう、
まああんまりね、この前雨降りましたけれども、
そうね、
あんまりその夕立みたいなものはね、
確かにそうだね、
今は、まあ、これからなんでしょうね、台風だとかなんだとか、まあ、その辺の天候は、まあでもその冷房と外の暑さとみたいな、あと日差し、
はいはい、
空なんかはもう完全夏よね。
知ってる夏とも違うんだけどみたいな気分ですよ。
この影のきつさみたいなのは写真撮っててもさ、
あ、なるほどね、
夏のあたりだわみたいな感じで思って撮りますけど。
写真家ならではの感覚なのかもな、それは。
いや、コントラスト強いなみたいなさ。
思わん、そんな普通の人は思わん生活してて。
いや、思いますよ。
コントラストきついなって思ったことないから、今まで生きてきて、
最近でもその表現をしてしまうの私。
あ、そうなんだ、なんかね、職業はもう切っても切り離せない部分だからね。
まあその時間がね多いからね、そうそうそう、職業ってなるとさ、
あらゆるところがもう生活のね、真ん中にあるからね。
そうだね、よくさ、仕事辞めてね、その後やることがなくなっちゃってとか言うけどさ、もうやってたんだからさ、
そうね、
それ捨てることないのになってたまに思うよね。
でももうできないから
まあそうなんだよ
やりたくても、
そうなんだよね、
やる場所がないから
難しいとこだよね。でそれでさ、お金を稼いできちゃったからさ、生地趣味としてやりにくいみたいなのはあるよね。
そうですよ、
趣味として営業やりますみたいなさ
やばい、
難しいもんね
ちょっとね、やばいよね、
趣味でね、なんかジムやりますみたいなとかさ。
そうだよ、だから俺たちはやりたくもないのに、ね、通学路に立っておはようって毎朝言ってんだ俺たちは。
おはようおじさん、いや最近は辛そうだよね。
いや辛いよそれは。
さすがに朝といえどさ、大丈夫かなって思うけどね。
危ないよな。
そうよね、うん、あのファンをつける方も増えたよね。
ファン、
ファン、あの直帰のさ、
あ そっちね、なんか推しみたいな、そうそうそう、それをつける人が増えてきたっていう意味かと思った。
つけるってどういうこと？
いやだから頑張ってファン獲得してってる人がいるみたいな。
おはようおじさん、ね。
そうそうそうそう。
いや本当朝のさ工事現場の方とかさ。
そうね。
あとこの前ヤクルトのお姉さん。
ああ見た。
そうで、それどうしたんですかって、いやユニフォームなんですよって、ちゃんとヤクルトって書いてあるのよ、そのファン付きの。
あそうなんだ。
そうもう支給品よ。
この間さ、
うん、
郵便局行ったのよ、
うん、
そしたら入り口のところに、うん、あれはなんだろうな、ヤクルトレディーと言われる人たち、
うん、
なんか一人立ってて、
うん、
でなんかどうですかみたいな。
そこでやってんの？
そうそうそう、多分なんか連携してるのか許可もらってんのか分かんないけど、
もらってなかったらやばいでしょ。
そうだよね。で用事済ませて出る時も、
うん、
どうですかみたいな、
うん、
で僕基本的にこうコミュニケーションされたら笑顔で返すというのを心がけてるんで、
うん、
笑顔で返したら、
うん、
あのヤクルト1000ってご存知ですかみたいな
そこでやんの？
そう、いやでもさ、ヤクルトを進めてる方がもう水分が足りないんじゃないかっていう暑さの中ずっと立ってやってるからさ。
そうだね、
やっぱファンね、あの服を着ないとね。
まあね、
そのうちこれがさもうどんどん暑くなってったらさ、うん、学校の制服にもファンがつくようになるぜ、うん、多分
リクルートスーツにもつくんじゃない？
そうそうそう、
うん、
だそういう時代になってくる。
ファンがね、
この間思ったもん、
うん、
この暑さはもうさ、
うん、
扇風機とか冷房じゃなくて、
うん、
新しいそういう冷却技術がそろそろ必要なんじゃないかっていう、うん、
あーでもそれ扇風機新しいかって言ったらまだあれだからさ、
それに代わるその三種の神器的家電がそろそろ出てこないと、うん、そうだ
ね、あれじゃない、冷えピタのお洋服版とかどう？
ナノマシン的なので、
ナノマシン
体に打ち込むと脳に影響して、
そうでも
体感温度を下げるみたいな
それでもやばくない？体がどんどんおかしくなってくでしょ。
まあでも新しい時代なんでそういうのがどんどん出てこないと対応できない暑さに
ちょっとね、ホメオスタシスを変える必要があるかもしれないよね。
そろそろもう出てこないといけない時期なんじゃないかなというふうな気がしてます、ね、文明開化的な、
なるほどね、
新しいものが。
そっか、うん、いや今日さその熱い話をさこんなにするとは思わなかったけどさ、ちょっと熱いところの話をさしようと思ったんですけど、
こんな話すつもりじゃなかったけどさ、うん、熱いっていう思いがどんどんもう込み上げてきてからさ
もう心から熱いんだね。
そう、熱いところの話ですか。
そう、熱いところを砂漠よ、砂漠。
あ、砂漠ね、
熱いよね。
行ったことないから分かんないけど、
うん、
暑いよな想像するに。
砂丘ですら行ったことないけどさ、
そう、行ってみたいけど ね、ここまで暑いともういっそそこまで行きたいぐらいの気持ちはありますけど、う
ん、なんかいろんなね作品の描写あるよね。
そう、
砂漠エピソード
とかね、頭になんか、ね、白い布をぐるぐる巻きにして
ね、なんかあるよね、
あみたいな、途方に暮れてみたいよね。
だ
い
た
い
見えないものが見えてね、
そうそうそう、
あ水だみたいなね。
あとおしっこをね、うん、着てる服にかけてそれをかぶるみたいな ね、
あったね、そういうのね、
うん、
いやあのそういうサバイバルではないんだけどさ、
はい、
そのエジプトよ、エジプト。
お、
まあ、エジプトもね砂漠じゃないところもあるんでしょうけど。
そうなの、
うん、だしあの当時とねあの今じゃ 当時は砂漠じゃなかった。
当時っていつを指してるのか分かんないんだけど
だからその我々が想像するエジプトよ、はいはいはい、そのピラミッドがあってさ、
ピラミッドね、
ね、お洋服もこんなんじゃないよ。
そう、こっちとら遊戯王で育ってる世代だからね。
どういうこと？
エジプトだからあれは古代エジプトモチー
フ、うん、そうなの？
そうだよ、
みんなだってゴリゴリに服着てるじゃん。
いや、これ現代だからだって。
どういうことなの？
あのデュエルモンスターズっていうカードゲームは古代エジプトの壁画に書いてあるモンスターから着想を得て作ってるっていう設定が劇中でありますからね。
何、文字になるの？
文字もなんかそのエジプト文字みたいな。
そうなんだ。
はるか古代からの前世のどうのみたいな話ですよ。
ポケモンなんかよりずっと古いってことじゃん。
そうよ、どう、何の比較で古いのか分かんないけど。
いや、
だから
そのなん時代背景、
世界観的にね。そうそう、古代エジプトがモチーフですよ。
そう、すごいじゃん、
うん、
そうだったんだ。
そうですよ、
いや、そのエジプトがさ今ブームなんですよ、私の中で。エジプトがブームっていうか、
小宮さんの中ね、世間でかと思ったら小宮さんの中でね。
違う、ピラミッドか。
ピラミッドブーム
ブームなんですよね。なんかその何、エジプト考古学系 YouTuber みたいなさ、
ほうほうほう、
人たちがまあ何人かいたりするわけよ。
確かにね、 YouTube で YouTuber ってすごいなんかジャンルが、うん、ジャンル命みたいなね。
そうだね、
いろんな界隈のオタクの人が発信してるから、ね、
いやすごい、ね、そのさ世界不思議発見だったらもしかしたら違ったのかもね。なんか突き詰めてる人が話してるからこそ楽しいみたいなのも、
ね、
多分あるんだけど、
ニッチな世界をね。
そうそう、うん、でピラミッドってすごい昔じゃないですか、
うん、
でそのすごい昔に作ったものを今の人たちが最先端技術を駆使してなんとか解明しようとしているっていう、なんかちょっとそれがこう人として笑えるなみたいなのがあるわけよ。
あ、なるほどね。あれって墓なんだっけ？
墓なんですよね。
なんか入ってきてほしくない建物でしょ多分。
そうなんですよ。あ、そうそうそう、それも面白いポイントあるよ。そう、そのクフ王のさ、その、まあ、ミイラとかが中にあったわけじゃん。
そうね。
でその今のさ観光客とかも入れるそのピラミッドの入り口がさ、その洞窟用の穴、
洞窟っていうのは
その盗む用の穴
悪い
だからつまりその
盗賊が来て、
そう、悪い人がきっとなんかこうね、財宝やらを盗むために一生懸命一生懸命、
そう、ね、
コツコツコツコツ開けた穴が今の観光客たちが通る穴になってたりとか、ね、なんかそれもなんかちょっと面白いじゃん。
人ん家ですけどみたいな感じだよね。
そうだってさ、武藤さん家にさ、なんかよくわかんないさ、うん、盗賊たちの穴が開けられてさ、 そこがなんか今やここが僕のなんか実際の玄関ですみたいなさ、
ね、勝手に入ってきて冷蔵庫開けられて、うん、これを食べてたんですねみたいなな
んかそう、まあ、本人らいないけどさ
っていうことで、
なんかその正式じゃないものでもそれもまた歴史とされちゃってるわけじゃん。当時はこうやって盗んだんですみたいなさ、
はいはいはい、
それすら歴史になってるとかさ、なんかすごいこう積み重ねが半端ないしさ、あとなんかこう石じゃないですか、
石な
の？あの石をさ、こう岩っていうかそれを切って積んでってるわけじゃないですか、うん、
通されているよな
通されても違うかもしんないよ、うん、もしかしたら、う
ん、わかんないから
けどさ、あれをさすんごい遠くから運んできてるじゃん。
通されている
通されてるけどさ
運んできてるかわかんないけど
来てるらしいじゃない、
うん、
それもなんかまたさ運んだのかみたいなさ、
うん、
なんかもうちょっと分かんない次元のものがいっぱいなのがさ、
確かに、
ね、その分かんないからなんか楽しいなみたいな、愉快なに思えてくるしさ、あのクフ王のさ棺とかもさ、そんなね、なんか 6年だか7年だか忘れちゃいましたけど、ずっとその岩をさ、
うん、
箱にするためにさ、
うん、
何年も何年もみんなで交代して掘ってさ、
あーそうなんだ、
箱を作ってたわけよ、棺を。
それ亡くなってからその作業始めんの？
どうなんでしょうね。
全然間に合わないじゃん。
いやそうだよね。 だからなんかその辺は多分あるんでしょうけど、きっともうちょっとお勉強したら、うん、そういうのとかさ、もうわけわかんないじゃん、作んないじゃん自分のお墓さ、そんなね10年近くかけて、じゃあ
自分では作んないけど、作れるなら作ってほしいけどね、うん、
わけわかんない方法でさ、
まあ、確かにその文化が違うからね、うん、当時の感覚で言ったらね、なんかすごいおむすび握るぐらい自然なことなのかもしれないけど、
うん、あーそうなんかね、なんか
今になっちゃうとなんでそんなことしたみたいなの
まあそうだよね、簡易だからね、お家だってあっという間に立っちゃうもんね、
そうそうそう、
あれをさずっとやってたっていうのが面白いしさ、あとそのね奴隷みたいな感じで昔は言われてたとかさ、
うん、そうそう、なんかね辛い重いものをね鞭打たれて、ね、そうそう大勢の人がこう引っ張ってきてるみたいなね、そうそう想像するけど、
最近はねそのエリート集団だったんじゃないかとかさ、
エリートだったな、
そっか、だって技術者たちじゃん、頭良くないときっとあれ作れないわけで、
それはなんか別の人がここはあれに置きますみたいな、あ、まあ、
指示班とかなんかいるらしいよね、記録係とか動く人とか石切る人とかいろいろいるらしいけどさ、でもそのピラミッドタウンなるものが当時あったっていう話があったりとかさ、そのなんていうの、そのベッドタウン的なさ、今のサラリーマンの集合住宅じゃないけどさ、なんかそのみんなが住んでるピラミッドを作る人たちの町があって、でそこをねこう遺跡として調べるとすごいなんか美味しいものを食べてた跡があるみたいなさ、なんかすごいお肉も食べてたし、すごい高カロリーなパンも作ってたらしいとかさ、贅沢な、まあ、体力をね使うからっていうのもあるでしょうし、
そうだよね、肉体労働なんだからね、うん、その筋肉にね、
そう、貧弱な人たちがさやるのは無理なわけじゃん、
奴隷とかって言われるとね、もう痩せ細った体でこう震えながらっていうイメージだけど、確かになんかムキムキのビルダーみたいな人たちがいっぱいそこにいたら、確かにね、てかそもそも王家の墓だもんね、
う
ん、
そうそう、
王家の墓を建造するってかなり名誉なことでしょ、
そうそう、でなんかこうチームでこう分かれてさ、こう北と南でとかさ
競争すんの、
それは今日なんか こっちのチームがここをやって、こっちのチームはこっちでみたいな、よいどんみたいな、よいどんか知らないけど、でこうどんどんこう立てていくみたいなさ、そういうチーム制を導入することによってこう団結があったりとかさ、
あーなるほどね、
俺たちも頑張ろうなとかって言って、とあの堀江さんがいるじゃないですか、
高文
あの堀江門こと堀江さんがすごいイノベーションをしてる人たちだったみたいな、当時の人間たちはっていう言い回しをしてて、確かにと思って、
イノベーションなのかね、
イノベーターたちだと思って、
そもそもなんか基盤となるものがないから、うん、イノベーションも何もないように思っちゃうんだけど、
あその何年計画だか知らないけどさ、とりあえず積んでみようぜっていうのがあるわけじゃん、
どうなの？
でもそのある程度こう建築としてあるわけじゃん、そのいろいろさ技法があったりさ、
うん、
でその何重力、うん、その岩だからさ潰れないようにどうやったらその分散してね、
はいはいはい、
壊れないようにするかとか、ね、あれすごいイノベーションでしょって普通にだって考えたらさ、乗っけろ乗っけろって多分乗っけるのを
重量が増してったらね、
そういやちょっと待てって言って、きっとさ誰かがさ、これはここはこうした方がいいとかさ、でなんかこう軌道修正してる跡があるとかさ、
おーなるほどね、
なんかここを修理しようとかって結構試行錯誤をしてトライアンドエラーでようやくあれになってるみたいな、
わかんない、設計指示係が、うん、あやべこれあ
っあるのかな、そういうの、
皆さんすいません、その指示をちょっと間違ってで1ヶ月分のこの作業がちょっとあのやり直しでお願いしますみたいな、
1ヶ月ならいいけど1年とかあり得る、
ね、あり得るでしょう、
あんだけやってた
ら、ね、あ俺図逆さに見てたなこれみたいなのとか、
すごい年月でそうなってってるんだと思うんです
けど、作れっていうのをでしょう、うん、
そうだよ、
王が作れって言ったらもうめちゃくちゃだろうが何だろうが作るしかないじゃん、
う
ん、
そうなんだよね。
1年だろうが10年だろうが
偉い人なんでも、それのおかげでその町が回ってたみたいなのもあるからね、うん、目的がね、
一個新しい仕事を作ったっていう意味ではすごいイノベーションだよね。
そうだね、だからみんなでオリンピックやろうぜみたいな感じよ、
うん、
そのオリンピックやろうぜによって経済を回してるみたいなさ、
ちょっとそういう言い方するとなんかムムムって思っちゃうけどな、うん、
それはちょっと日本で考えたからでしょ。
そう
せめて昔の日本のオリンピックで考えたらいいよ。
そうな、
うん、最近のはちょっと置いといて
ちょっと引っかかっちゃったんだけど、
う
ん、
そうだけどさ、でもそういうこうある意味計らいというかさ、うん、
なんか漫画ので言うとさ、うん、やっぱ古代ってなると、うん、魔術的ななんかがあったんじゃないかという、
そうそうそう、それもあった、ね、なんかその第一印象というか私の今までのイメージとしてちょっとオカルトというか、うん、最近のそういういろんなのを見てたり読んだりするともうすごいよね。
でもわかんないわけじゃん、
うん、いやそうわかんない、ね、
科学が発達したからって、うん、魔術が解明できるっていうことにはならないよなっていうふうに思うから、
じゃあそれがないとも言えない
ってこと。そうそうそう、だから発達しちゃった分そういう神秘的なものって力が弱くなってて、あ
センサーがないからね、
そう失われてっちゃったんじゃないのかなっていう気もするし、
確かに、
ね、あれ岩だと思ってるけど実はなんか作る時はなんかふがしみたいな軽いやつだったんだけど、
新V の V みたいな、
長い年月の雨風にさらされて頑丈な岩みたいになったみたいな、でも現代にはその材料がないみたいなこともなくはないわけじゃん、
なくはないよね。
そう考えると今はなんか分かりやすく作りすぎなのかもね。
あ分かんない方がいい、
うん、スカイツリーとかそれこそ何千年後に残ってたらさ、
うん、
その古代人、今の我々が古代人に当たるわけだけど、
うん
う
ん、
どうだろうって調べた時にはすぐ頂上行けたわみたいな、分かりやすみたいな
頂上はでももう行けちゃうでしょ技術的に。
なんか何の面白みもないな、これ一個ずつ階段登ったらフロアがあるだけじゃんみたいな。
確かにね、
でも文化が違ったら認識も変わるから。
そうだよ、これなんで光るんだろうみたいなさ、
なんで登ってんだろうみたいな、そう
でなんでこれなんか覗いてるんだろうみたいな、これ何のために
何の道具なんだろうみたいな、
でもこの時代には戦争がなかったのになぜだろうみたいな。
確かにそうね、
争いはなかった、
そもそもこれは覗くものなんだろうかみたいな。
あそうだ ね、
ね、確かにそうね、根底から全部もう覆していかないと分かんないことだね、
うん、
いや
そうだよ、なんでその近くに水族館も分かんないよ、
うん、
魚がいる場所があるんだろうみたいな、
ね、小さな海がここにはあったみたいなね
食べていたんだろうかみたいなね、みたいなそういう感じなんだろうね、
うん、
いや遺跡になってみたいわ、
遺跡になってみたい
なんかこうすんごい先になった時にさ、自分が書いたなんか壁の落書きとかがさ、なんかあると思われたい、何にもなくても。
それ実家帰ってさ、うん、自分の過去の部屋とかアルバムとかさ、うん、ノートとか開いたらさなんでこんなこと書いてんだろうみたいな、
まあ、あるけどさでもまだ自分が書いたってわかるでしょ。
でもなんでかわかんないじゃん、何を書いてるかもわかんないけど、なんかあったんだろうな、まあ、みたいな。
でもそんなこと言ったらさ、東京の電柱のさ、わけわかんないシールとかさ、
ステッカーいっぱい貼ってあるのね。
そうあれはもう古代の遺跡かもしれないってことよ ね、 なんだろうね、
その全部根底をひっくり返して、うん、さっきみたいに考えると楽しいかもね。
そうだね、だからそのわかんないよね、壁画とかもさ、当時のヤンキーがさ、
ありうる、ありうる、
なんかスプレーのつもりでさ、
そうそうそう、
なんかチャラチャラしてやってたんかもよ、
漫画みたいにね、
描いてやろうぜ、
こいつがヒーロー正義でこいつが悪、うん、ボスみたいなので掘ってんのかもしれないし、ね、
そうだよ、ファラオファラオとか言ってるけど全然違う、うん、なんか友達の名前かもしれないしね、
あり
う
る、
そういうのあるよ絶対。
それ僕の戦国武将説と同じじゃない？
どういうこと？
いや戦国武将は昔の人が考えた漫画のキャラクターじゃないかっていう説の話しなかったっけ、う
ん、あったね。
なんか一人でなんか兵隊を一振りで、ね、何百人なぎ払うみたいな
さいやないから、ね、いや
表現現実じゃ無理、うん、何々のごとくとかあるけど、ね、漫画って考えて、それを現代の我々が実在したって思い込んじゃってるとかっていうのもある気がするしね。
そうだね。作っとくレクリも、なんか
レクリノスケ、
うん、なんか一声で、なんか武藤の一声で日本中の女子がキャキャ言ってましたみたいな
何々の一言で何千万人が倒れたみたいな、
そう倒れそう、そう
何億の魂が救われたみたいな、そう
書いといたらなんか偉人伝、
確かに声は残んないからね、言うだけ言っとけば ね、まあ、そうだね、残しといたら
ネットだからな、な
ん
か
後々にね、
そういうちょっと怪しいサイト一個作
る技術が発展してさ、うん、おそらくこれが当時の武藤の声ではないかみたいなのがさ、うん、こう
肉声が
ボボボボボみたいな
全然違うみたいなね、
みたいなのも
顔も全然違うやんみたいな ね、 そうね、再現して AI になるかもよ、
面白いな、
あちょっと歴史にこうね刻まれていくように
そうだ
我々も、ね、
何かしら刻んでいこう考えよう。
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
本日の50音はこちら、はいは
い、やーやー、それもね、なんかこう時代が変わるとあるんだろうね。
ヤーもヤーも変わ
る。ヤーというものはつまりみたいな、うん、こう変にエビデンスがくっついてきちゃうね。
エイは押すときでヤーは引くときの声みたいな。
筋肉がある人がみたいな。
そう。
特に男性がみたいな。
どっこいしょとかもね。
ああ、なんか説明をつけるってなんか嫌な作業だね。
まあでも人々が求めてるんで。
説明が欲しいんだね。
何でも説明しようとするなってバガボンドでも言ってましたけどね
ああでも最近も思ったな、感覚って大事だなって。
そうですよ、
はい、これでいきます、
うん、
武藤さん、
はい、
ヤスピカって何ですか。
ヤスピカ、
うん、
商品名でしょうきっともうそれは
それヒエピタとかの間違いでしょ
そういうやつじゃないの、うん、
違いますね。ヤスピカ
文字は、
え、ちょっと当ててみて。
ヤスはひらがなでピカはカタカナ、
うん、あー違うな。
漢
字とひらがなですよ。
安いのヤスにピカはカタカナ、
うん、ひらがな、
ひらがな、
うん、わかんない。
あれ漢字とカタカナって言わなかった今。
あれ言ったっけ漢字とひらがな。
安いのにこんなにピカリと光るいいものですよ。
あーなるほどな、そっちか、
どっちがちょっともう一個が全然わかんないんだけ ど、 な
るほど、いやもう一個しかないんだけど、じゃあ使い方の方言うよ、
はいはい
はい、ヤスピカのネックレス、
お、近いんじゃないの。
はい、このヤスピカのネックレスとはどういうことでしょうか。
安いのにすごいピカピカ光ってていいものに見えるわよ奥さん。それ
なるほど、
ヤスピカね、それ
聞いたことないよねこれね。
いいわねみたいな。
ヤスピカね。
どうで違います？
ちょっと辞書風にもう一回言って。
辞書風に、
うん、
値段が安い割に、
うん、
高価に見える装飾品のこと。
ああなるほどね。
どうでしょうか。
いきますね。
はい。
ヤスピカ、一目で安物とわかる品物。
ああそっちか。
そっちなんだよ。そうなんだよ。
そっちね。
そっちなんだわ。
じゃあもうヤスピカって言われちゃったらもう、うん、ああバレちゃったっていうことね、う
ん、あら奥様ヤスピカのネックレスねって言ったらもう
恥かいたわ
って、ね、恥かいたわよこれ言っちゃいけないよね。
はまあでも ある意味安直なそのまんまといえばそのまんまだったね、
う
ん、
そうね。補足で安くてピカピカからって書いてある。
そうね、
安くてピカまあね、金色のねゴールドのやつとかね、安物はピカピカしてるよね、
メッキみたいなね、
そうそうそう、プラスチックですみたいなとかさ、そうそうそう、
なるほどね。
そう、ヤスピカ。
はあ。
ヤスピカだって。
反対の言葉は。
なんていうの。
重ぎろり。
高。
あ、そっか。
重く。
高ぎろり。
高マットみたいな感じなんじゃないの。
いぶし銀。
いぶし銀。それだ。それだわ。
ヤスピカ、なんか割とね、
うん、
戦後に出てきたような雰囲気を感じさせるね。
なんかね、ちょっと昭和っぽい感じがするよね。
そういう香りがするね。
ねえ、おめえさんヤスピカのもんつけてんなって言って。
お
ー。ねえ、ヤスピカ。
この間あの八百屋の、あの寛平のやつがなんかずいぶんいいものをつけてたぜって、
うん、
あいつどうせまだヤスピカのもんだろう。
ああ、いい感じだね今のね。
いつもそうだろうみたいな、
そういう感じだね
っていう感じ。なんかこんなに江戸な感じじゃない気がする、ね、
う
ん、
そう、もうちょいハイカラ、
そうそうそう、喫茶な感じのような気がするけど ね、
うん、そうだね、うん、
ありますか、ヤスピカと言われた
と言われた、
と言われないまでも、うん、なんかこう安物だと人に知られてしまうじゃないけど、
でも安ピカな人生だからな。
おー、そんなことありますか。でもピカピカしてるな。
ピカピカ、ピカピカしてないからな。
クズでも構わないわ、星になれるならっていう、
ね、んで。あ、でもさ、その女性陣はね、まあ、人それぞれでさ、もともといいものをつけてる方もいらっしゃるでしょうけどさ、
うん、
若いうちはさ、まだ許されるよね、ヤスピカもね。
はいはいはい。
そう、まあ、かわいさみたいな、まあそうね、なんかその、うんうん、ね、こうファッションとしてさ、
うん、
だけどこうある程度年を重ねるとね、こうヤスピカなものはちょっとね、恥ずかしくなってきちゃうよね、きっとね。
あ、そう、
うん、だからそのね、メッキだろうとなんだろうとさ、
うんうん、
ね、あのかわいい時はいいじゃん、そのね、おしゃれみたいなさ、ファッション性があればさ、
うんうんうん、
ダサダサじゃなければさ、うんうん、だけどね、ある程度するとこう素朴なね、純金みたいなのとかさ、キラッとしたダイヤとかさ。でも子供の頃はあのそれこそヤスピカが憧れよね。
大好きでした。
なんかキラキラしててさ、なんかプラスチックでもさ、ビーズのね、そうそうそう、ピカピカしてるのとかさ、
うん、
いいよね。あ、でも子供の頃そのなんだろう、安いビーズとさ、うん、高いビーズって本当全然違うじゃないですか、
その
カットの具合とかがさ。
あ、なるほど、ね、
子供の遊びのビーズとかってさ、こうつなぎ目が残ってたりするじゃん、
うんうんうんうん、
でも本当にさ、ああいうなんていうの、手芸とかで使う、
はいはい、
いいビーズって美しいじゃないですか、
ね、うんうんうん、そうね、
あれを知ってしまった時はすごいショッキングでしたね子供ながらに。
子供騙しだった、
うわーってなったもん、負けたって思った。
負けたなんだ。こっちの大人のすごいビーズが欲しいみたいな感じにはなんなかったん
だ。欲しいっていうか、その今まで自分はこれをさ、
うん、
いいものだと思ってたわけよ、
うん、
気に、まあそれはいいんだけどね、うん、気に入ること自体はさ、だけどなんか上があったみたいなさ、これぞ真のビーズだったかみたいなさ、なんかパッチモンを私はめでていたみたいな気持ちになってしまうみたいな。
思い出が大事だったんだね。
うん、だからすごいショックだった な、ね、あ、こういうのもあるんだ、なんかいいものを知ってしまったショックみたいな。
はいはいはい、なるほどね。
ありません？なんかそのリングとかさ、ネックレスもそうだしさ、シルバーとかもさ、
ああね、そうね、
いいシルバーアクセとかってやっぱりね、物持ちはもちろん、うんうん、なんかこうやっぱり愛着がすごいじゃん、
うん、
なんかそういうのってやっぱりいいよね。
そうね、う
ん、う
わ、それこそさ、うわ、あれ
何
ヤスピカだったな。
何何、
いや舞台でさ、
うん、
あのすごい金持ちの役、
うん、
御曹司じゃないけど、
まあ、白いパンツ履いた
時のね、そうそう、のし上がっていくみたいな、金に物言わせるみたいな役やった時に、
うん、
婚約指輪がいくら、うん、1000万とかそれぐらい、
それは、ね、脚本の設定上ってことね、
そうそうそうそう、
うん、
っていうので、
うん、
うーん、じゃあ1000万円のそのダイヤがどんなもんかって見に行こうと思って、
うん、
そのお店に見に行ったのよ、
うんうん、
で自分も一応それに近いそのね小汚い格好した男が言ってもさ、まあ、真面目に接客してもらえないんじゃないかみたいな、
うん、ちゃんと買いそうな人の格好で行
ったわけね。そうそうそう、買おうと思っててっていう体で、うんうん、
すごい勇気だけどね。
ちょっと見に行くっていうので、
どういう金持ちよ
それ。でネックレスしてて、うん、でそれがそのダイヤを加えてる三色魚のネックレスをしてたのよ、
うんうんうん、
でまあ綺麗なのよ、うん、ダイヤって本物じゃないけどね、うん、スワロフスキーかジルコニアか分かんないけど、うん、でつけていって、うん、でそこの、うん、まあ結構1000万単位の
それ本当にそのすごい高いところに行ったの。
いや当たり前じゃん
役作りすごいね。
そう1000万単位ってでやっぱ探してもなかなかないの、
うん、200
万とか、
ね、
そう300万500万とかならあるけど、
まあ、お店にないよな。
その単位を超えるやつになると、うん、なかなか見つかんなくて、お店回っても、うん、その専門のジュエリーショップに行っても、
うん、もうね感覚その時点で狂ってるでしょおかしいよね。
ねえなみたいな、ここも500万かみたいなでようやくあって、で、うん、で見ててこれよりもっと上があるんです、うん、で、うん、あの今確認した倉庫から取ってくるんでちょっとお待ちいただけますかみたいな、
そんなことやってたの？
っていう対応して、うん、あお願いしますみたいなことを言ってるわけ、うん、でも話してる時にその店員の女の人が、うん、その首のやつも素敵ですねって言ったの、うん、で絶対わかるじゃん。
わかるね。
これヤスピカだったんだよね。
ヤスピカだとバレてるね。
バレてたよね多分ね、うん、あれは
接客だからまあやってやってっけどよみたいな、うん、
いやでもね、
うわ
その単位のダイヤはやっぱ輝きは違ってたね明らかに。
それは何サイズ？
サイズもそうだし、もうそのカット数っていうの光のあのまばゆさというか、
そのすごいのを見たわけでしょ。
見た。
なかなか見ないよ。
見ましたよ。見てうーんちょっと検討しますねみたいな、もうあくまでこっちは買う体だから。
何様だよ
見るとやっぱね数百万のと明らかに違ってた、うん、それぐらい違う。わかんない、こいつどうせヤスピカだからなんか10万のこれで十分だろと思って見せられてるかもしれないけど
だったら辛いけどね。
うん、明らかに違って感じましたね。
そう、それは役作りにおいてはどう反映されたの？
うん、わかんない
その物は使えないじゃん。
いや物使えないよ、そんな恐ろしいことできない。
さすがに使えないでしょ、うん、でもなんかその指輪を扱うシーンはあったの？
そう、その指輪をなくしちゃうっていう、うん、
婚約者が最悪だね本当ね。
ボロ旅館でなくしちゃって、うん、ここの責任でどうすんだみたいな、うん、1000万のダイヤだぞお前ら弁償できんのかみたいな、うん、そういうキャラクター、
うん、そう
だ、あれがなくなるって
相当だね。
そうか、
なんかいろんな各種こうなんかいろんな人にねなんか皆さんにご迷惑かけてそうな感じ
になっちゃう、ね、っていうので見に行ってね、うん、まあその体験はね一個そうその役の時は結構高いお店にいろいろ行ってね靴とかも試着したりして
楽しんでんね。
めちゃくちゃドキドキしたけどね、買えもしないのにみたいな、
役だからね、
分不相応な格好ではないだろうかみたいな。
どうなの、でもさ反対にその裕福なさそのレベルの人たちって結構身軽だったりするしね、
う
ん
う
ん、
そうね、
適当にジャージー着てたりとか、まあでもいいジャージなんでしょうけど、
ね、本当にお金持ってる人とかはね、うん、ノールックで買ってくんだよね
もうそうだ、
値段とか確認しない、うん、あこれとこれとこれのなんとかあります、じゃあこれ、うん、それも一緒にお会計お願いしますっていう。
周りにいらっしゃるのそういうの？
いやいないけど、うん、そのもう金額なんかいちいち見ないっていう、で買ってくのが本当にお金ある人だなっていう感じですね。
すごいね。
あれヤスピカだったな。ヤスピカなやつだと思われてたな。
いやバレるよね。
いやバレるよ。だってプロだもん相手。
恥ずかしいよね。そういうのもさすごいこう大人になってから嫌だなって思うのよ。
うん、
靴とかもさなんか下手に安い靴か買ってしまうとさ、うん、足裏で分かっちゃうじゃない。
ああはいはいはい。
ゴムとかでさ。靴底
自分のものだったらいい 安ピカなものであろうと、うん、いいものとして見せる自信はある程度ある、う
ん、あ好きで買ってたらいいかな。
そうそう、
でもこれ気に入ってると思うなら
どっか行った時とかに、うん、その例えばなんか彼女とかに、
うん、
何あの格好も恥かいちゃったみたいなもうそんな言われたことないけどもう一緒に歩くの恥ずかしいみたいに言われたら、ね、結構傷つくと思う、
ね、紳士だねそうまあでもそう、いやでも私そんなこと言ってくる方と歩くのつらいな。
あんたみたいな安ピカな男本当にごめんなんだけど、
最悪じゃんそんな。いいのこんな時代にそんなさ。
でも安ピカという言葉がまだ広がってない、まあ、広がってないっていうかもう衰退してきてるから。
これさ、これを食べたやつらいるよ。
何これを食べたやつら、
これを食べたやつらきっとプチプラだよ。
はいはいはい、
プチプラが安ピカを食べたね。
あ、なんか間にもう一個ありそうだね、うん、
島村
実店舗名を出すな。
なんだろうね、
なんだろうね。ブルジョアジーも食べられたでしょ、うん、多分なんかに、
ブルジョアジーなんだろうね、
セレブかな。
セレブ、
ブルジョアってもう今言わないじゃん、
六本木ヒルズじゃないの。
ヒルズ族、
ヒルズ族に食べられてんじゃない。
ヒルズ族なんかあっという間に絶滅したよね、うん、
タワマンとか
ねえ、
なんだろうね。
あ、
いやー安ピカだって
なんかちょっとしんみりしちゃったわ。
しんみりしちゃったね。
自分でなんか例題を出しといて、うん、自分で傷ついた
いやでもほんと何でもそうよね、うん、家具もそうだしさ、
うん、
ねえその写真のフレーム一つもそうだしさ。
いや映画とか見てても ね、うわあれなんとかの机だ、なんとかの椅子使ってる
ね。なんかさその自主性もそうだし、うん、商業映画ですらそうだけどさ、うん、IKEA の家具映っちゃうとちょっと落ち込むよね。
全部それで揃えましたねみたいなね、
落ち込むよね。
あと逆もあるよね、うん、普通のなんか OL、
うん、
なんか恋がうまくいかないとか言って、うん、仕事も全然うまくいかないって言って、うん、そんないい部屋住めるかみたいなそんなおしゃれな家具揃えられるかみたいな、ね、
そうだね。今はまあ割とさこう庶民派な描写が多い、うん、ちょっとトレンディードラマ的な、庶民
派なんだけど庶民派と言いつつ、
うんうん、
すっごいいいもの持ってるねみたいな、
あとかがね、
これは脱線だけど見えるとね、
いや
おろろみたいなね
でもねあるじゃんそのね、こう貯金ゼロだけど物にはかけますみたいなタイプもいるからさ、
うん、それならいいんですよ。
それならいい、
それならいい普通のふりして普通、うん、その大道具小道具が普通じゃないと、
うん、ああなる設定がね、
そう嘘ですやん。
なるほどね。だから美術さんってほんと大変よね、あの衣装さんとかね、
う
ん、
でも物としてねおしゃれに見えないと視聴者がこう、うん、ときめかないとかね、そうそう、完全にね、素敵って思ってもらえないとかね、
うん、衣装として決め込んでる場合とね、
う
ん、
そうそう、
そのリアルにっていうんであれば、
うんうん、
ね、考えなきゃならない部分がまた違うしね。
そうね、
いや
逆にそれ打ち出してったら、
何
レクリエーションポートの安ピカステッカーみたいな、
う
ん、安ピカステッカーをプレゼントみたいな
それは安いけどピカピカしてるステッカーってことだよね。
そうそうそう、あえてもそういうの、うん、これでもかとピカピカさせる安っぽい、もう安いやつ
どういうことなの、
ピッ
グリマンチョコのステッカーみたいになるってこと。
あれどれぐらいコストかかってるんだろうね。
あれは安ピカでしょ
う。安ピカなの好きですけどね、ああいうの
そう考えるとなんか安ピカ悪くないよね。
でもレア、でもあれをレアと扱ってるぜ。
安ピカレアがあるわけでしょ。
安ピカなんだけど、うん、その中でもこのキラカードはレアみたいな。
そうだよね。それがさ下手したらね、
そう価値がついたりするっていうね。
安ピカってのはこれはだから現時点でのことでしかないんだよ。
あ、なるほどね。奥が深い、ね、10年後100年後1000年後には
そうだよ、
価値が変わってるかもしれない。
ピラミッドとかもしかしたら大したことないかもしれない。そう、
金閣寺も安ピカですか。
そうなん、実は大したことないかもしれないよね当時。そうだよね、価値をつけるのは後々の人なんだな。
そうだな、
作ってる人には分からないものがあるんだ。
ヤスピカステッカー作りたい。
ヤスピカステッカーね。
ヤスピカ50音カード
重みがなくなっちゃうじゃん。
それがヤスピカのいいところでしょ。
ヤスピカマイクは、
あ、いいじゃん。
すごい、100
均とかに売ってるよねパーティーグッズみたいなの
どっちがいいんだろうね。なんか見た目チープだけど、うんうん、実はいいコンデンサーにするか、うんうん、すごいいいコンデンサー風なんだけど、でもありそうだね。
だもうどっちも安い、うん、見るからにも安いし、明らかに性能も安い、うん、ヤスピカーマイク。
じゃあもうなんか駄菓子屋さんのなんか
そうそうそう
ラムネが入ってるやつ。
そういうグッズを作りたい。ヤスピカシリーズみたいなレクリのヤスピカシリーズ、うん、
大丈夫、
そういうのを作りたい
そう
ということで今回はヤから始まるヤスピカでした。ありがたいことにまたメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
お猿の女児研究室の秋彦さんから。
秋彦さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これから仮面ライダーギーツとキングオージャーの映画を7歳の娘と5歳の息子と3人で見ます。
あら、いいわね。
いいね、もうやってんだもんね。
2つ、違うものってことでしょ。
セットよ、同時上映よ。
セットしちゃうの。
ここは同時上映ですよ。
そうなんだ。
昔はな、この時がずっと楽しみでチェックしてたのにな。個人的には君たちはどう生きるか、いや、
う
ん、スラムダンクの方が気になりますが、
はいはい、
子供の趣味に合わせざるを得ません、
うん、
スラムダンクも終わっちゃうよでも特撮ものも案外楽しめるかもしれません、うん、というか映画自体数年ぶりだな。
お
ー、話は変わりますが、早口言葉は認知症の予防に良さげな感じしますね、うん、ちょうどワールドインザワーズの表を作るために初回から聞いていたところだったので、
うん、
みんな初回から聞いてくれてます。九太郎さんのお便りは私にとってはタイムリーでした。
あー、グッジョブ九太郎
ね。こうやってね、
うん、
思わぬところで、
ね、
リスナー同士の交流じゃないけど
交流がね、
それによってこう生まれるっていうのはすごく
嬉しいございます。
嬉しい、不思議なケミストリーです ね、 いいね。
そうね、早口言葉ね、
うん、
頭動かすし、
そう、ね、
口動かすし、
表情筋大事。
あれですね、お食事前のパタカラ体操とよく言いますけれども。
パタカラ、
ご存知ですか、パタカラ体操。
知りません。
あの パとタとカとラっていうのを、
パとカと
今私は説明でトを入れただけだけどなんかこうね、
よく分かった、パのつくものから食べろみたいな、うん、そういうことでしょ。いや、
そのね、口の動きを、
はいはいはい、
それらの口の動きが、あのこう唾液のなんていうの、唾液腺っていうの
分泌するんだ。
そうそうそう、だし、その口腔ケアとかと、
うんうんうん、
プラスそのね、なんかしっかり発音するっていうので、
はいはいはい、
こう認知症予防も兼ねていたり、
よ
く3回ずつ言うんでパッパッパッて、
あ、へ
ー、パッパッパッカカカタタタダダダっていうのをこう手の動きとかと合わせて、
ほうほうほう、
あのお食事前とかに
やってから食べるんだ。はあ、お子さんがいるとね、
うん、
映画見たいものをこっち優先でも、お子さんに合わせてってならなきゃ、そうだね、
どうしてもね、そうだよね。
僕が、
うん、
あの秋彦さんのお子さん2人と一緒に仮面ライダーギーツとキングオージャーの映画見て、
うん、あ、なるほどね。
で、秋彦さんは、うん、あの他の映画見る
その間に
そうそうそう、
シッターさんの
っていうことができれば ね、
そうだ
ね、ウィンウィンな感じになりますね。
ウィンウィンな関係ですね。できんの
いや、一緒に
買っておじちゃん、
一緒に映画見るならできるでしょう。
できる、
できると
思う。わかんないよ、なんか難しいこと聞いてくるかもよ。
シーって、
うん、
見てる間はシーだよっつって、
これどういう意味って言って、
いや多分言わないと思う、うん、子供はそういうの。
あ、そう、
まあ、夢中で集
中
するから。
目の前の、そうだね、そうそうそう、アクションとかかっこいいもんね。
そうそうそう、
そうか、
映画か、見たいけどな、は見に行くのぐーっていうちょっとどうかなみたいな。
あ、そうよ、そうですか。いつもなんか見てるじゃないですか、武藤さん。
いつも見てますか。
なんか見に行ったりとかしてますでしょ。
仮面ライダー戦隊ものはもうずいぶん見に行かなくなりましたね。
そう、じゃあの新仮面ライダーが最後だと。
あれはもうちょっと論外、論外っていうかジャンル違いだから。
そう、
テレビでやってるやつ最後、
純粋なね、
多分ダブルかな、ダブルの時だと。
ダブルってあの2色のやつだよね。
そうそう、
うん、
かな。
ずいぶん前じゃないですか。
10年くらい前になります。もうわかんないけど。でも見たいな。
まあ夏休みだもんね。
そうだよ、そうだよね、その時期に合わせてだもん。
ドラえもんはいつなの。
ああ、あれ
夏じゃないの。
夏だよね。
そうなの、
あれやってる。
わかんない。
どうしちゃったの。
どうしちゃったの。競合するの、あんまりこの時期にやりすぎると。
なんかコロナでさ、うん、前のドラえもんの公開時期がずれたの関係あるんじゃないの、
あるのかね、
ということで、
はい、
いやでもいいね、その九太郎さんのあれとタイムリーっていうのはね、
う
ん、
そうですね、
1話から聞いてるの一人じゃないよっていう、
そうですね、引き続きなんかね昔のエピソードとかも ねぜひ感想を寄せくださいまし。
そして表を作るために初回から聞いてるから ね
本当すごいね。
すごいねっていうか作らせてんだ ね。
いやこれどうしようね、本当ね、
どうしようっていうか、こっちはもうだって初回から聞いてんですもんっていう状態を、うん、
もうどっからどうやって出そうかな。本当になんかイベントとかやったら使いたいよね、ワールドインザワーズ語録みたいなさ。
そうね、うまいことないか、
パワードバイ秋彦って言ってさ、
ね、
出したいよ。
そうだよ、
うん、
でもう一つ来てます。
あ、はい、
もう一つ、これ、はい、小宮さんのせいだからね、言っとくけど。
何ですか
これは読みます、
うん、はい、
カイコ Z、
カイコ Z さん
からいただきました。
はい、
母さん、
うん、
俺だよ俺。え、俺、
うん、
耳遠くなった。こっからですよ、うん、俺、マツケンサンバー音符俺、レクリでこのテンション出せるボツじゃねーって来てますけど、
うんうん、そのテンションで呼んであげなかったの今ね、
うん、俺が2個多くない、ね、って思って。
いや、そのオーレっていうのはなんかこう前触れでしょ。
あ、そういうこと。
でこの続いてるとこから本ちゃんで
オーレの2個があった後に、
けんさん
ば、大丈夫、ちょっと、
うん、
あの権利的に
大丈夫でしょ、怒られないでしょ。
そうか、15の夜、このテンション出せるって言うけど、うん、俺15の夜とかちょっと歌ったりしてるけどね、
うんうん、そうだ。でこのあれなんじゃない、こうビジュアル含めてなんじゃない。
あ、キロってこと、
うん、もうあれよ、ミラーボール回す感じなんじゃない。
はははどっちがどれ。
え、どっちが一人しかないじゃん。
いや、そういっぱいいたじゃん、うん、
私後ろだからさ。
じゃあ、あの一人でこう人形いっぱい操るみたいな、あの棒がついてるやつやんないと
だ。お笑いのよく見るやつだ。
あれやんないと、ね、
あれやるよ。じゃあ私
やらないと。で
前にちょんまげの武藤がいるっていう感じでやらせていただきます。
はい、ありましたね。
あったね、あれ。だんだん迷走してんの面白かったね。
2だからね、あれは。
そうだね、私の大学の同期がね、当初あの後ろの踊る人やってましたよね。
あ、そうなんだ。
そうなんだよ。
なんて誉れ高いことを。
そうなんだよ、やってたって言ってた。
へ
ー、そう、すごいよね。
あ、すごい ね。
いや、今お元気なんでしょうかね、ご本人はね。
どうすんの、うん、このテンション出せるかって言われて。
難しいの、これ音楽ね、流したいとこだけどさ、
流したいよ、
流せないからさ、みんなそれぞれで流してもらうしかないよね。
これ僕がやるとなんかオペラっぽくなっちゃうんだよね、うん、
どういうこと。
音のあれと
恐れみよみたいなことになっちゃうと。
オーラーオーラーみたいな。
なんでそっちになっちゃうのよ。
そっちになっちゃわない。
なんでそっちに。
マツケンさ
んなんかちょっと気持ち悪いからちょっと待
ってなっちゃうじゃん。
そうかな。いや、じゃあ私がどうかって言って、私はちょっと無理だもんね。
ソプラノなの。
うん、そう
そういう感じになっちゃうの。
そっちだね。なんか確かに違う感じになっちゃうね。
難しいよなこれ。
ワ
ツケンサンバーみたいなハモリになんじゃないの、うん、
で俺って言ってね。
難しいな。
これちょっとこれは多分ね、カイコジさんは想像してくれたんでしょうよ。
うん、ね、どうせレクリにはできねえだろっつって
ムービー作るこれ。
あ、小宮さんが募集した大喜利がまだ届いてますということです、
うんうん、いやいや引き続き募集しますよこれ、ね、
募集すんだね、うん、裁けてもいないくせに
引き続き、ね、まだ挑戦してない方は
絶対サッカーのやつ来るでしょ。
どういうこと。
俺が来るでしょ。
嘘、来るかな。
来るでしょう。
オレオも来るかもしれない。
オレオも来るかもしれない、うん、来るな多分。
そうだよね、
最近全部潰しとこうと来そうね。
やだよやだよ。あと何、
あとなんだろうな。
いや浮かばないよ。
俺
おお、
俺
オレンジ、
オレオナルド・ダ・ヴィンチ
潰せてないねそれね。
難しい。
いやレクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
それでは、はい、今回も最後までお付き合いありがとうございました、
はい、
また次回、
はい、
バイバイ
バイバイ。